徳武順平の何が起きてる市川市。
市川うらら FM をお聞きの皆さん、こんばんは。12月26日金曜日、夜9時を回りました。市川市議会議員の徳武順平です。月に一度第4金曜日にお送りしています何が起きてる市川市、2025年最後の放送となりました。今夜も市川市で起きていること、そして市川市でこれからどうあってほしいのか、一緒に考えていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。今日もお相手は市川市在住の音楽ライター遠藤妙子さん。
はい、こんばんは。
はい、そしてうらら FM の北村亮介さんです。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。先日ノーベル平和賞の授賞式が行われたとニュースでも報道をされましたが、このノーベル平和賞受賞したのがベネズエラの反体制派の指導者のマチャドさんという方だったんですが、まあ、式には出席をせずに代理で娘さんが出席をしたという、そんなニュースがありました。そもそも今回の受賞についてノーベル財団の発表では、ベネズエラで民主的権利を推し進め、独裁から民主主義への正当で平和的な移行を目指す戦いが評価されたということなんですけれども、うん、
ニュースでも ね、はい、話題になってましたよね、はい、反体制派ということで、ただね、本人がなかなか自由に動けない状況の中でっていう報道もありました。
そうなんですよね、うん、まあ、もういきなり大きな世界の話から始めていますけれども、うん、まあ、この番組だいたい最初はそんな感じで始めまして、うん、で今回その各社の報道でも受賞式の前後に、まあ、本人の移動や安全をめぐってアメリカの支援もあったなんていう話も出ている感じですね、うんうん、でそもそもこのマチャドさんにノーベル平和賞受賞というふうに発表された時から疑問視する声は多かったですよね。で僕もとてもなんだか危うい話だなというふうに感じたんです。で誤解がないように言いますと、このベネズエラの人々が民主主義やこの生活の尊厳を求めて声を上げるということ自体を否定するということはもちろんなくて、それは当然尊重されるべきだと思っている上で、しかしこのノーベル平和賞は本来は戦争や暴力、支配や分断に対して平和と人権の側に立つという、そういったメッセージが伴う賞だと思うんですけれども、その平和の看板が結果として今回アメリカの対ベネズエラ政策、まあ、制裁だったり介入だったり、このベネズエラの体制転換の圧力を正当化するような、そんな道具に使われてしまう危険があるというふうに感じているんですよね。このアメリカの意図が反映された受賞ではないかといいますか、
まあ、ノーベル平和賞を受賞するとなりますと、はい、これはもう絶対的な正義としてね、映ってしまう印象がありますから、はい、それに相応しいのかどうかということですね。
そうなんですよね。アメリカはこれまでベネズエラに対して制裁を強めたり、政治的な問題に深く介入したりしてきました。で制裁は政権に圧力をかけるというふうに言われますが、まあ、実際には金融や貿易の萎縮だったり、まあ、過剰な遵守をするということで人道支援にまで影響が出るという指摘もされています。もちろんベネズエラの困難というものを、まあ、全部外からのせいにするというものではないんですけれども、国内政治や統治の問題というものも、まあ、当然ここにはあるわけですよね。ただ外からの締め付けがベネズエラの人の生活を直撃して市民が苦しむというような構図を強める政策というのはやっぱり支持ができないと思うんですよね。
もしね、ノーベル平和賞というものがね、 それになんかお墨付きを与えるってなったら怖いですよね。
そうなんですよね。しかも最近ですとアメリカがベネズエラの近海で石油タンカーを拿捕したという報道まで出ていますよね。でこういう行為が国際社会の緊張を高めて当事国の市民生活にも影響する可能性がありますよね。でこれが平和に進んでいる方向なのかということだと思うんです。なのでノーベル平和賞が本当に平和のためであるならば、アメリカを含めた大国が制裁や圧力、介入などで他国の政治を動かそうとすること自体にもっと厳しい目を向けるべきなんじゃないかというふうに感じます。
ここへ来て誰のための何のためのノーベル平和賞かという視点をしっかり再確認して、そこを抜かさないようにしてほしいですね。
本当ですね。もう今のこの世界情勢だからこそそこを大事にしてほしいなというふうに思います。だからやっぱり僕は今回のマチャドさんの受賞そのものに疑問を呈するという立場です。でこれがベネズエラの人々の自由を願う気持ちではなくて、むしろ外からの圧力、特にアメリカの政策を美化する方向に利用されてしまうんであれば、これは平和賞の精神に反するというふうに思います。
なんかね、アメリカもね、いろんなところに口を顔を出すというかね、
そう相変わらずですよ ね、
まあ、この1年ね、ガザのことやウクライナのこと、スーダンでもねジェノサイドなど起きてますし、世界は本当に不安定な状況になっていますけど、本当来年こそはね良い方向に進んでほしいです ね、
本当ですね。
日本も高市総理になってちょっとね外交がね不安ですよね。外交以外もちょっと不安なとこありますけど、外交不安ですね。
何から何まで国内も外交も不安ですよね。平和や民主主義とか人権というものへの意識をやっぱり今一度大切にしていかないといけないというふうに思いますね、はい、で結果的にそれが私たちのこう普段の市民の生活をベースアップするということにもなるというふうに思っています、
はい
はい。世界のこといつも最初に話していますけども、なかなか目が向かなかったりすることもあるかもしれませんが、時々考えたいなということでお話をしています、
はい
はい。では今日の本題ですけれども、話が変わりまして、学校に関する、いわゆる学校に行けないというような不登校、そして、それに関して夜間中学というものについて話したいと思います、
もうすぐね1年が終わりますけれども、不登校の子どもたちが増えている中で、来年に向けてね不安に感じているお子さんや、来年こそ学校に行けるかなと悩んでいるご家庭もね少なくないんじゃないかと思いますね。
そうなんですよね、本当にお子さんや保護者の方にとってはすごく切実な悩みだったりもすると思うんですよね、今夜は夜間中学、そして市川市にあります夜間中学といってもご存知でない方いらっしゃるかも分かりませんけれども、大須中学校に夜間学級というものがあるんですよね。それをテーマにしていきたいなと思っています。
夜間中学という言葉を聞いたことはあるという方多いと思うんですが、具体的にどんな場所なのかまではよく知らないという方も、多いと思いますので、そもそも夜間中学というのはどういう学校なんでしょうか。
はい、夜間中学というのはもともとはですね、戦後の混乱期に戦争や貧困だったり家庭の事情などで義務教育を十分に受けられなかった方方が中学校の学び直しをするために設置をされてきたというものです。で、れっきとした中学校ですので教員資格を持った先生が授業をします。で、だいたい夕方の5時くらいから始まって9時くらいまで行われまして、で週5日間で1日4次元の授業というのが基本かというふうに思います、で授業料は無償で、全ての課程を修了すれば中学校の卒業ということになります、で現時点で全国に53校ありまして、千葉県内で言いますとここ市川市と松戸市、そして千葉市に計3校あります。でこの市川市の大須中学校夜間学級は千葉県内で最も古くて1982年に 設置されたというものなんです、うん、
ちょっとね、はい、馴染みがなかったりしますけれども、うん、例えば山田洋次監督の映画でもね、夜間中学を舞台にした学校という映画がね、うん、はい、ありましたし、はい、あと今年はなんだっけ35年目のラブレターっていう映画も鶴瓶さんと原田知世さんが出てたやつも夜間中学が舞台だったと思います。あとちょっと昔なんですけど、かなり昔、はい、うん、1956年にそのタイトルも夜間中学っていう映画がありまして、なぜ紹介したいかというと、はい、これは脚本が水木陽子さん、水木陽子さんは長く市川市に在住されていて、はい、暮らしていて、現在も八幡に水木陽子邸というのがありまして、はい、ご存知の方きっと多いと思いますけれども、はい、公開されてますね。
そうですか、そうですか。
映画はね、1956年、今の 存命の方じゃないですので、はい。
そうですか、そうですか。まあ、もともとその夜間中学の主な対象っていうのは、うん、先ほど申し上げたように、戦後の混乱期に学べなかった方、うんうんうん、だったり、
まあ、映画はその当時のきっと映画だったんですね。様々な人、1956年、
まあ、最近では当時もいらっしゃったと思うんですけれども、うん、最近では外国籍の方で中学校でまあ教育を受けていない方なども多くいらっしゃいまして、うんうん、いずれも学齢期を過ぎた、いわゆる中学校をもう、うん、まあ、学齢期を過ぎ卒業した方という、そうですね、まあ、卒業、そうですね、うん、その年齢を過ぎた方のために設置をされたというものなんですよね、うん、で、まあ、本当に先ほど申し上げたように最近では海外にルーツのある若者で、うん、まあ、様々な事情で義務教育を修了していない方が、うん、この市川市の大須中学校夜間学級ではとても多く在籍しているという状況です、うんうん、
夜間中学を利用する人も今多様化している中で、はい、最近はその不登校の子どもの学びの場としても注目されているという話も聞くようになってきましたね。
そうなんですよね。今日はそこにこう焦点を当てたいと思うんですけれども、はい、まあ、まさに不登校の現役学齢期の中学生に対しての選択肢の一つとして夜間学級の活用が考えられるということなんですよね。で、その点を後半ではお話をしていきたいというふうに思います、
はい、じゃあその前に、はい、今日もここで音楽のコーナーですね、はい、今日はどんなアーティストでしょうか。
はい、今日はですね、この1年の中でも個人的にすごく注目すべきと思っているアーティストで、はい、ディジョンという、うん、オルタナティブ R&B という呼ばれるジャンルのアーティストを紹介したいと思います、はい、今年の8月にリリースされたベイビーというアルバムが、これがすごく完成度が高いと思ってまして、今年を代表する1枚だと思うんですよね。 R&B やソウル、ファンクなどがすごくこうハイセンスで作られたもので、実はこれを最初に聞いた時に、今年の10月に51歳だったと思うんですけど、51歳で亡くなられたディアンジェロっていうアーティストを、うん、彷彿とさせる音楽だなと思ったんです。
本当まだ若いのにね、癌で亡くなったんですよね、はい、本当に残念なニュースでしたよね。
いや本当にこのディアンジェロという人は、まあ、10年に1枚とかそういうペースでしかアルバムを出さないアーティストで、結局3枚しかオリジナルアルバムは出してないんですけども、もう全てのレベルが圧倒的な人で、すごい、まあ、アーティスト、伝説的と言っていいと思うアーティストだったんですが、ディジョンはその後継者と言える人だなというふうに感じたんですね。
かなり幅の広い音楽性を感じますので、本当今後がね、楽しみな人ですね。
どうなっていくんだろうなっていう、うん、まあ、ディアンジェロと比べてこのディジョンは結構バンバン作品出してくるのかなという印象なので、うん、ますます気になるんですけれども、はい、はい、ではでは、お聞きいただきたいと思います。今年8月にリリースされたディジョンのセカンドアルバムベイビーからハイヤーです。ディジョンのセカンドアルバムベイビーからハイヤーをお聞きいただきました。さて今回は市川市における不登校のこと、そしてそれに関して大須中学の夜間学級についてお話をしています。
今こう全国的には不登校の子は増えている傾向ということですよね。
そうなんですよね。この数年すごく増えているという傾向がありまして、 文科省が先日2024年度昨年度の全国の不登校の児童生徒の数が35万人を超え過去最多を更新したというふうに発表をしました。で、市川市も例外ではやっぱりなくてですね、データが出ている2024年度で言いますと小学生の 1.9%、 中学生の 5.6% が不登校というふうになっています。で、この不登校の定義というものに、まあ、当てはまらない子でもたまにやっぱり学校に行きたくなくて行かないというようなお子さんも他にもたくさんいらっしゃると思うんですよね。で、そうした中で多様な学びの場を用意することが国レベルでも強くこう意識をされるようになっています、
学校に行けないってことが学ぶ場所がないっていう状況になっちゃうとね、はい、やっぱりちょっとそこはなんとか変えなきゃいけないですよね。そうなんですよね。
やっぱりそこをしっかり、行政教育委員会が、責任を持って対応をすべきだと思うんですね、
学校じゃなくてもね、場所っていうのはね、あった方がね、いいですよね。
そうなんですよ。で、そんな中で文科省が示している心プランというものがあるんですけれども、そこで夜間中学を不登校の子どもたちにとっての多様な学びの場の一つとして位置づけているんですね、でつまり夜間中学は大人の学び直しの場にとどまらず不登校の子どもたちを支える新しい選択肢、居場所として期待されているということなんです。
じゃあ市川市の夜間中学はどういう状況なんでしょうか。
はい、そうですよね。大須中学の夜間学級ではこれまで学齢期の不登校が原因でその中学校を出た後に学びの機会を得られなかった生徒を受け入れてきたという実績はあります、で、教育委員会は中学生の頃は学校に行けなかった生徒が夜間学級で学習をする中で自信を取り戻して高校への進学につながった事例もあるというふうにしていますし、引きこもりがちだった当時ですね、生徒が夜間学級にこう行くことで集団学習を経験して人との関係づくりに自信を持つことができて、社会とのつながりを回復することができたという事例も紹介したりしているんですよね。
それはこう学び直しだけじゃなくてこう生き直しの場でもあるっていう感じですね。
本当にそうだと思います、夜間学級はですね、勉強する場所でもちろんあるんですけれども、それと同時に人としての自信や尊厳を取り戻す、そういった場にも結果的になっているということだと思います、で、一方で市川市教育委員会は学齢期、いわゆる現役の中学生の受け入れは現時点では行っていません。制度上、法的にはあくまで学齢期を過ぎた人が対象であるからというスタンスなんですよね。
今制度上は学齢期を過ぎた人向けということなんですが、実際にはその役割が広がっているという中で、今が過渡期といいますか、今後もう少し柔軟に対応してもらえるといいのかもしれないですね。
そうですね、今まさにこれが本当に揺れているポイントになってきているんだなというふうに思う、そういった時点だと思いますね。
市川市以外では現役の中学生が在籍している例はあるんでしょうか。
他の自治体ではですね、香川県だったりとか、三重県だったり福岡県で不登校傾向にある現役学齢期の中学生を夜間中学で受け入れているという例があります、で、その他ですね、市川市の近隣などでもこう正式な在籍としてではないものの一定の条件下で利用をして、で、そこでの利用が出席の扱いになるというふうな形にしているところがあるんですよね、
実際ニュースでも夜間中学で生き生きと学ぶ中学生の姿が紹介されているようですね、
そうなんですよね、映像などでもネットで検索していただくとそういったものがニュースが出てくるかと思います。夜間なのでどうしても保護者の送迎が必要なのかどうかだったりとか、学齢期の子と成人している大人を同じ教室で教える、そういった難しさも、あるとは 思うんですけれども、うん、それでもですね、昼間学校には合わないけれど夜間中学だったらこう行けるというお子さんもいるわけで、うん、まあ、少しでもですね選択肢を広げることがとても重要なことだと思うんですよね、
うんうん、
で不登校の子の中には起立性調節障害で日中の活動が難しい子だったり、うん、HSC と言われる、まあ、ハイリーセンシティブチャイルドというんですけども、そういったあの特性からですねすごく繊細敏感だったりとかで、あの学校の騒がしい環境が辛いお子さんがいらっしゃるんですよね。で他にも、まあ、何かしらの理由で同世代の子のたちの中にこう入るのがあのすごく難しいという、それで学校には行きたくないというケースもありますから、まあ、そうした子の中には夜間学級、夜間中学であれば通えるという可能性がある子は確実にいらっしゃると思ってます、
うん、今ねおっしゃってたように学校に行けないじゃなくて、うん、昼間の学校が合わないっていうね、
そうなんですよね、
それだけって言ったらいいですけどね、うん、そういうケースもありますよね。
そうなんですよね、あの誰もがその、うん、同じ環境で過ごせるということの方がむしろ、まあ、ないわけで、あの実際このオースの夜間学級でも中学を卒業した後に、まあ、すぐこう対象者となって夜間学級に入って、そこで社会とのつながりを取り戻して高校の進学につながったという事例、まあ、先ほどもお話ししましたけれども、うん、そういったことが、まあ、あります、
うん、
もし学齢期にそういった子がですね夜間学級へ通うという道が開かれていたら、まあ、その子にとってよりこう早く社会とのつながりを取り戻して、まあ、いわば救われたといったら、あのちょっと言葉としてどうか分かりませんけれども、そういったことになった時期が早かったんではないかと思うんですよね、
うん、
今後市川市でも現役の中学生を受け入れようという動きはあるんでしょうか。
はい、はい、まあ、そこはですね教育委員会としてはですね、今あの学校内校内教育支援センターというものを全ての小中学校に設置をしたり、あとサポートルーム市川というものをこう作っていて、今後あの行徳地域にもあの分室を作るとしていまして、でそういった活用を進めながら、その状況を踏まえて夜間中学への学齢期の中学生の受け入れを適切に進めていくというふうにしているんですよね。ちょっと慎重な物言いだとは思うんですけれども、まあそういった夜間中学利用の希望があった場合にはですね、当然最大限に対応をすべきだというふうに、うん、まあ、そんな状況だというふうに思っています、うん、
まあ、まだ慎重な状況ではあるのかもしれないですけど、うん、一人一人の子どもにしっかり向き合ってその子にとって最も良い選択を教育委員会には考えてほしいですね。
そうですね、あの市川市および市川市教育委員会は誰一人取り残さない学びの保障というものを掲げているんですよね、
うんうん、
であれば夜間学級における学齢期の生徒の受け入れを早急に柔軟に進めてほしいというふうに思います、まあ、合わせてですね、あのそういった公立の学びの場以外のフリースクールなどの選択肢も利用しやすいように、
うん、
そういったフリースクールなどをどうしてもお金がかかる、そういった場を利用する家庭に対して経済的な支援を行うということですね。これは東京都だったりとか松戸市ではすでにあの補助金の制度がありますので、これも市川市で早期に実現してほしいと思いますね。
本当子どもたちはね、学校に行けない自分はダメなんだじゃなくて、
はい、
別の選び方、別の学び方、はい、選択肢はあるんだってことがね、はい、こう知っていれば本当救いになりますよね。
思いますね、
うん、
まあ、夜間中学の話は市民の中でもあまり知られていないかと思いますので、うん、これからもっと広く知られてほしいですね、
はい、この大須中学の夜間学級は市川市にありますけれども、市川市民だけではなくて市川市以外の千葉県民も一定の条件下であの対象になりますので、あのぜひ、まあ、広く知っていただきたいですね。あのホームページなどで詳しい情報が載っていますので、あの関心があのお持ちの方はぜひ確認をしていただきたいと思います、
うん、
はい、ということで本日は市川市の大須中学校夜間学級をテーマにお話をしてきました、
はい、
来年もですね引き続き市川市で起きていることを丁寧に伝えていきたいと思います、
はい、
はい、ではでは最後に遠藤さんからお知らせはありますでしょうか。
お知らせしたいんですけれども、はい、また今月も、毎月やってる街角トークなんですけれども、はい、今月も日にちがちょっとまだ出ていなくて、まあ、来月、はい、毎月中旬から後半あたりの土曜か日曜にありますので、来年1月もそんな感じになってますので、はい、X のJCP 市川から応援したいで検索してみてください、
はい、
来月というか来年、
来年の
1月の1週目か2週目にはお知らせしますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、はい、僕の方からはですね、毎回お知らせしています、イコール保護猫譲渡会というものをお知らせさせてください。まあ、もう明日なんですけれども、
はい、
今月は27日土曜日、
明日だ、
はい、うん、午後13時半から16時10分まで行徳文化ホールアイアイにて行います。ぜひお越しください。今年の最後にぜひ、ね、うん、保護猫ちゃんたくさんいますので、ね、素敵なご縁があればと思います、ね、お越しいただければと思います。
ぜひぜひ、
はいはい、では今日もエンディングは遠藤さんから一曲ご紹介をお願いします。
はい、実は今日ちょっと長い曲でちょっと紹介も長くなるかな、はい、ウゴーノシューバンドという人たちの新しい街、はい、うん、この曲はカンザスシティバンドというジャズとかねブルースとかやってるバンドがいるんですけど、はい、その人たちの曲新しい街というのは、
はい、
でウゴーノシューバンドがカバーしているんですけれども、じゃあウゴーノシューバンドって何なんだっていう話、うん、東日本大震災のあと東北援護射撃イベント「ウゴーノシュー」と題して支援ライブをね行っていた人たちがライブハウスで行っていて、はい、アイリッシュパンクバンドのジュニア、スカバンドのワントラックマインドなどが中心となって開催されていたんですね。でそうやって活動していく中ですごくいい曲があるって広まったのが新しい街で、まあ当時ね今もかないろんなバンドがカバーして、ジュニアやワントラックマインド、ティージローズなんかもカバーしてましたね。でそしてこの曲を多くの人に聴いてもらいたい、被災した地域でもね一緒に歌いたい、 CD にしたいって思ったバンドたちがオリジナルのカンザスシティバンドに CD にしていいですかって相談したら、ぜひぜひって感じで快諾、でできた曲、できた CD から、はい、新しい街を聴いていただくんですけれども、はい、この CD の参加メンバーは何度も言ってるジュニア、ワントラックマインド、うん、そして夜のストレンジャーズ、ロリータ18号、あとブラフマンの敏郎さんなんかもね、うん、参加してます。あと宮城県南三陸町の仲間たちとか、福岡県のね小学生もすごい元気な声で歌ってくれてます、うん、なんと総勢70人超えの曲になってます。でね、阪神淡路大震災でも満月の夕べっていう曲がね今も歌い継がれていますけれども、この新しい街も東日本大震災の後にこう見つけられたっていうとおかしいけど、歌い継がれていく曲になってると思います。まあ10年前にリリースされた曲なんですけれどもね。でここ市川市は本当大きな災害とかね今年はなかったですけれども、こう災害の多い国、それでもね皆さん元気で助け合っていきましょうっていう願いを込めて、今年最後、はい、ウゴーノシューバンド新しい街を聴いていただきます。この曲で今年はお別れです。は
い、なんか年末にふさわしいような、
うん、そうね、本当災害地震もね多いしね。
いや本当に毎年各地でどこかしらでやっぱり起きますし ね市川市も、まあ、いつ起きてもおかしくないと思って備えをしなければなと思いますね。
なんかあった時はでもね助け合っていきましょうって感じですね。
はい、
はい
はい、では今年も1年間お付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、聞きの皆さんもぜひ良いお年をお過ごしください。本日もお相手は市川市議会議員の徳武純平と、
はい、遠藤妙子と
北村良介でした。
さようなら。
さようなら。